ハロー晴姫。水曜日のこの時間は兵庫県立播磨姫路総合医療センターの皆さんとお送りしています。今回ご一緒いただくのは兵庫県立播磨姫路総合医療センター認知症疾患医療センターセンター長島田健一先生、看護部老人看護専門看護師玉田太陽子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。
この番組は兵庫県立播磨姫路総合医療センターの提供でお送りします。さあ今日は早速1回目ということなんですけれども、お二人ともどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
すごくさっきから気になってるんですけれども、島田先生のマスクの柄、グデ玉ですよね。
はい、ありがとうございます。
あのネックレスもグデ玉のネックレスなんですけれども、はい、グデ玉というと玉田さんね、あの目玉焼きの黄身ですか、これは。あ、目玉焼きがキャラクターになってるんですよね。
そうですね。
あのどうして先生その柄すごく持ってらっしゃるんですか。
はい、私があの祝っている時にグデ玉が助けてくれたんです。
グデ玉が結構癒しの存在になってると。
もう生活、人生の一部で、これがないともう何もできません。
なんかね、さっき見てた筆記用具とか全てグデ玉なんですよね。
はい、
玉田さん、もしかしたら診察室もグデ玉だらけってことありますか。
以前の診察室はグデ玉だらけだったんですが、
はい、
今はさすがに診察室も狭いので、
ええ、
あの少数新生で、
は
あ、あの先生のおそばにいる子たちがいくつかあります。
いや、私もテレビで毎朝の情報番組のキャラクターでグデ玉、ね、出てたんで見てたんですけど、まあ、結構人気はあるなっていうのは分かってたんですけども、これほどグデ玉が好きな方に初めて出会いました。
そうですか。
はい、
まあでもうちに置いてあるぬいぐるみも、まあ100個はないかな。まあ80ぐらいしかないと思いますけど、
はい、
まだまだ大したことないなと思って
グデ玉のもうプロですね。はい、うん、そして、玉田さんも何かこう癒しのグデ玉のような存在が今いらっしゃるということなんですけれども。
そうですね、
はい、
1年半前に猫を保護して、その子が本当におとなしくて可愛くて、仕事行く前と帰ってからの癒しになってます。
やっぱり人って癒しって大事なんですね。
そうですね。
でこの蚊ですよね、あの島田先生認知症医療疾患医療センターということなんですけども、こちらを選ばれた理由を教えていただけますか。
まあそうですね、はい、あのまあ、学生の時は正直あの認知症が特にやりたいっていうわけではなくて、
はい、
あの自分としてはまあ専門領域は脳神経内科なんですけど、まあ神経内科っていうのは何ていうのか、あのまあ見えないものをあの探っていく学問で、私は特にその学生時代にまあいろいろとちょっとその精神科の疾患にもだいぶ興味があって、
はい、
でその精神科の疾患の一つにまあ認知症もあるわけですが、それをまあ見えないものを探っていくというこの学問が魅力を感じて、うん、まあ、この仕事に入ってしまったというところで。
なるほど、見えないものを探っていく、はい、玉田さんはどうですか。
私はあの元々は脳神経外科病棟で、
はい、
あの大学を卒業してから働いてたんですけども、そこでまあ出会う患者さんとかご家族とか、まあ、いろんなあの方たちと出会う中で、なかなかこう自分がもうちょっと何かできるんじゃないかとか、もうちょっとこう自分の知識とかがあればあの患者さん家族に役に立てるんじゃないかっていうのを思って、で一度大学院の方に、もともと大学でお世話になってた先生のところに戻って、まあ、勉強をした。でそこの分野が老人看護だったっていうので、まあ、今のその老人看護専門看護師としてあの働くっていうふうなきっかけになって今に至ってます。
なるほど、やっぱり今ねご老人の方で認知症の方ってやっぱりこう増えているのかなっていう印象があるんですけれども、どうでしょう先生、認知症の患者さんって増えているんでしょうか。
まあそうですね、あの 厚生労働省がいろんなデータ出してますけども、
はい、
今現在2020年ぐらいで、まあ、認知症の患者さん600万ぐらいと言われていて、これが まだまだ2050年まで増えていく推計になっていて、
はい、
でまあ、話題になっているのは、まあ、認知症の前段階の軽度認知機能障害っていうのが、まあ、問題になっていて、これがまあ大体認知症と同数いると言われているので、
はい、
両方合わせるとまあ1000万を超えてしまうような状況で、
ああそんなにいらっしゃるんですね。で、はい、さっきおっしゃった軽度認知機能障害、これは一体どういうものなんでしょうか。
まあ、大まかに言いますと、はい、軽度認知機能障害っていうのは、まあ、認知症の前の段階っていうことで、
ね、
まあ、認知症の多くっていうのは経過が長い病気で、実際に脳に病変ができてから、認知症発症するまで、まあ、20年かかると言われていて、その20年間の経過の中でいきなりある日境に認知症になるっていうわけではなくて、まあ、いろんな段階踏む中で軽度認知機能障害という認知症の手前の段階があるということです。
あ、私の母親も10分前に言ってたことをすっかり忘れてしまって、なんか新鮮に全然違うことを言い出したりとかするときあるんですけど、これはどうなんですかね、軽度なんですかね、認知症なんですかね、ちょっと聞いてて怖くなるときがあるんですよね。
まあ、基本的に病気かどうかっていうのは患者さんが、まあ、その方が、生活の上で自立できてるかどうかっていうことなので、
はい、
もしお母様がきちんと身の回りのこともされて自立した生活ができてるいうことやったら、まあ、病気としては考えてないっていうことですが、ただ、まあ、軽度認知機能障害の可能性は、まあ、否定できないっていうことになります。
じゃあその3分の1は進まない方がいらっしゃるということなんですけど、これどういうふうにしておけば進まずに済むとかいうのはあるんですか。
まあ、大まかに、まあ、最近まあ言われているのはやっぱりその生活習慣が大事ということで、
はい、
まあ、悪くなる要因というのが、まあ、生活習慣病、その高血圧、糖尿病、それからまあコレステロールが高い、
うん、
それからまあタバコですね、喫煙と、それからまあお酒飲みすぎ、
はい、
それからまあ全然運動しないで家に閉じこもったり、まあそういう生活を続けるのが良くないと言われています。
なるほど、やっぱり閉じこもるっていうのは良くないんですね。なんかこう玉田さんにとっての猫ちゃんであったりとか、ああそういう癒しの存在がいるっていうのもなんかいいんでしょうかね、脳の刺激とかには。
まあそうですね、はい、別に認知症に限ったことではないですけど、やはりそのストレスの環境に置かれると脳にそのストレスがかかるっていうのか、興奮性のホルモンのドーパミンの分泌が増えると、
はい、
それはまあ脳に対してあまり良くはないので、そういうその、まあ、ドパミン自体は必要なものですけども、
うんうん、
やっぱり適宜その脳が休めるような状況っていうのは必要やと思うので、
はい、
皆さんも何かその心安らぐようなものを作るのがいいと思います。
で、まあ、3分の2は認知症に進行してしまうということなんですが、この認知症になるにはどういう経過をたどっていくんでしょうか。
経過はですね、はい、まあ、認知症と一言で言っても、まあ、いろんな病気があるので、まあ、その疾患によって経過は本当に様々で、まあ、一概にこういう経過をたどるというのは言いにくいんですが、
はい、
まあ、基本的にその、まあ、代表的な認知症であるアルツハイマー型認知症の場合は記憶障害で始まることが多くて、まあ、その上でその他の症状ですね、
はい、
まあ、例えば、まあ、失語症でしたら、まあ、言葉の症状が出て簡単な言葉が言えないとか、まあ、理解しにくいとか、遂行機能というのが落ちると今まで使えてたその家電製品の使い方が分からないとか、 まあ、そういった症状が分かりやすいかと思います。
いや、それがまたこうどんどんこうひどくなっていくとっていうことですよね。
まあ、そうですね。
じゃ、周りの人もね、なかなかこう気づくきっかけっていうのは玉田さん難しそうですよね。
そうですね。先ほど先生も言われたように、まあ、認知症で一番思いつくのは、まあ、物忘れっていうようなことがまず最初にご家族が気づかれるかなと思うんですけど、例えば大事な約束事を忘れてたとか、
はい、
あとは今日の日付がわからなくなるっていうようなこともあったりとか、あとは主婦の方とかでしたら、料理を同じ味付け、あと料理同じ料理ばかり作るとか、はい、味付けが変わってくるとかっていうようなことも、まあ後で振り返ればあの時からそういえばそんなことがあったなっておっしゃれるご家族とかもいらっしゃるので、まあ、ちょっとそのあたりのところでちょっとこう気になるなっていう方は、そういうことを見ていただけたらいいんじゃないかなというふうには思います。
なるほど、そのあたりがポイントっていうことですよね。まあ、さっきねおっしゃってた生活習慣病を、まあ、改善していくとやったりとか、あとタバコですよね、あとお酒であったりとか、あと閉じこもらないようにとか、そういうのもね予防法としては伺ってます。また早期診断方法っていうのもなんかちょっとあるらしいですよね。
はい、はい、まあ早期診断っていうのもまだ保険収載されてない検査もありますけれども、
はい、
まあ、今現在使える検査としては、まあ、頭部 MRI とか、まあ、脳血流診治っていう検査をよくやっていて、
はい、
まあ、MRI は頭の脳の形を見る検査で、まあ、いわゆる携帯画像って言い方しますが、まあ、脳に萎縮があるかどうか、まあ、脳梗塞や脳出血があるかどうかっていうのは MRI で分かりますが、萎縮が出てくるのは、まあ、ある程度認知症が進行しないと出てこないので、
はい、
まあ、それを萎縮する前に見つけるには脳血流診治、まあ、これを機能画像って言いますけど、脳の機能を見るための機能画像が有効で、まあ、私ども、まあ、よくこの検査を行っております。
またちょっとそれについては来週また詳しく早期発見の方法っていうのを教えていただきたいと思います。ということで、やっぱりねこの認知症っていうのは皆さん気になっていらっしゃることだと思いますので、また来週どうぞよろしくお願いいたします。今回は認知症疾患医療センターセンター長島田健一先生、看護部老人看護専門看護師玉田妙子さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ハロー針姫、本日はこのあたりでお別れです。来週のこの時間もお楽しみに。この番組は兵庫県立播磨姫路総合医療センターの提供でお送りしました。